日刊深夜快速月曜版西田東田いや上田皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオからお送りしております。今日は、ちょっとゲストの方をお迎えしております。この方です。
どうも、ゲスオです。はい、
はい。わざわざありがとうございます。
この番組に出るのは私は初めてですかね。もう緊張してます。よろしくお願いします。
僕も緊張してます。
あ、そうですか。なんか急に出ろと言われて素直に、マイクの前に立っております。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、何日だっけな、先月の30日に QIC の、終了後に街中で飲もうじゃないかという話で飲みに行きましたと。で、街中で飲んだのってまあ正直あんまりもう覚えてない、記憶にないぐらいなんで、いつ飲んだかすらもうちょっとわからないんですけど、まあ師匠はこっちに、来て、
はい、来て、
街中で飲んだのって久しぶりですか？
あれです。だからこれいつ撮ってるかって言ったら、そのまさしく6月の頭なんですけど今、はい、その前は花見の時ですよ。
ああ、花見。
だからもうほら、世の中がもうコビッドでやばいよっていう時に、まだね、その自粛云々まで至ってない時に、もうそろそろ桜の便りも聞こえてるくるってんで、まあ、今のうちならやろうっつって、で、もうだいぶ移動だとかは皆さんがこう抑えめになってた時期でしたけど、まあまあそれでもいいやっつって、まあ移動してきて、で花見をしたのがあれが3月の20日前後だったと思うんですけど。
ああ、そんくらいですね。確かに、
だからそれ以来ですよ。だから2ヶ月ちょい、こちら熊本にはお邪魔しておりませんでしたので、でその、花見の後は街中に出たんですけど、残念なことにですね、全く記憶がなくてですね、どこで何をしたのか全然覚えてないんですよ。
ごそっとね、やっぱないもんですか？
断片的に後からいろいろ人から話を聞いて、
あ、それで なんとなく思い出してくるみたいな、
だから夕方まだ明るいうちに花見は一応お開きになって、ね、そこの穂高窪公園で、そこから、フランシスコ松本君と、ピナツボめぐみちゃんと、それと眠ると楓と私という謎の組み合わせで、あの時松本君が車だったんですよ。で彼はお酒飲まないってことだったんで、彼の車で甘えて、街中に移動しまして、で、オーデンに入ったらしいんですね。
そこも覚えてない、
よく覚えてないですね。でビールをまた飲んで、でしかもあそこの名物料理アイスバインまで頼んで、私がこうご陽気に取り分けたりしてたらしいんですけど、でその後どこ行ったの？なんか
なんだっけ、カラオケ行ったとか。
カラオケに行ったらしいですね。そうそうそう。
そこもらしいなんですね。
そうそう、まだ密な状態とかなんとかっていうのは言われる前だったんで、カラオケ屋さん普通にやってたんですけど、で、カラオケに行って、で、松本君の車で
帰
ってきたということのようです。で翌朝はもうとんでもなくひどい状態になっていたということですね。それ以降ですから、だからまあ1ヶ月ちょい熊本ではですね、で、おとといですか、
おとといですね、
おととい、熊本駅に行きまして、というのは立花幸恵さんが、参加したいということで、で じゃあ帰りのことを考えたら、まあ、熊本駅の方が彼女は都合が良いということなの で、
うん、そうですね、
じゃあ熊本駅の中の駅中のいくつかお店ももうやってるだろうということで、うん、行ってみましたら、全然やっておりませんで、で、入った店が串カツ田中っていうね
なぜっていう、
私大阪から来たんですよ。なんで何が悲しくて串カツ田中に入らなきゃいけないのかがよくわからないんですけど、串カツ田中に入りまして、でしかもテーブル席についた小上がりみたいな席があるんですけど、ともかくこの密を避ける云々ということでお店の方針で、
うん、
まあ要するに対面で座るのはよろしくないということで、うん、2つテーブルを使ってるんですけど、
う
ん、まあ、5人いたんですが、
そうですね、
横一列っていうですね、まるで最後の晩餐かあるいは家族ゲームの一シーンのような感じで飲まなきゃいけないということで、もう甚だ盛り上がらないわけですよ。これが
新しいスタイルだなと。
その料理の取り分けも横リニアですからね、もう行ったり来たり行ったり来たりっていう非常にやりにくい、うん、でもうそこそこにそこを後にしまして、うん、で木田上優子が来る途中に、あそこでいいお店があって見つけたんで、もう良さそうなんですよとかって言って、どのあたりって、あのあたりでって言って、俺と立花が あれじゃないあそこだよなって言って、前行ったことあるんですよ、そこに、立花幸恵と、で、まあ、ちょっとお高いなんか、いや高くてクオリティが高いんだったらしょうがないですけど、クオリティはそこそこにお値段だけが高いっていう
なんでなんだろうね、
まあ、なんだこれとかって言ってそこだったんですよ、
はい、
やっぱりだとか思って、
やっぱり
で、まあ、路面電車 の駅がすぐ電車が近くにあったんで、そこからまた移動しまして、街中に今度烏島町だったら、まあ、立花さんは今度交通センターからバスで帰りやすいので、はい、大丈夫だっつって、うん、で、まあ、で、木田ゆう子が、じゃあサイゼリアで飲みましょうとかって言って、なんか、ね、うん、サイゼリア飲みとかって言って、なんかこう、まあ、なんでサイゼリアなんだよ俺が、うち の大阪のスタジオの近所にサイゼリアあるぜってい いう体だったんですよ。まあサイゼリアに行ったら、うん、案の定時短営業で、やってないというですね、やっぱですね、木田上優子が指揮するとですね、ろくなことないですね。最初の串カツ田中も最初に田中推しとかって言ってきたのはやつじゃないですか。
早かったですかね。
私はもうもうちょっとこうお肉をこういいお肉をせっかくならね、肥後の赤牛でも食べようじゃないかということですよ。
うん、
幸いにして私今のところこう懐はかなり温かい状況に近年なってますので、
うん、
それぐらいなんともないんですけど、本当に残念です。
いや、関西で串カツ田中って行きますか？
行かないですね。
行ったことあります？
ないです、ないです。
あ、ない。
いや、南方の駅前にあるのは知ってますけど、はい、他にもいっぱいあり、うじゃうじゃどこにでもありますって、ていうか串カツ屋なんて入って捨てることあるじゃないですか。
あると思います、多分。
でわざわざ田中に入らなくたっていいわけですけど、そもそも私は前から番組で申し出てるように、はい、二度漬け禁止大嫌い男ですから、いや、そのケチ臭いとかなんとかっていうことじゃなくて、
うん、
なんか小汚いでしょ。
そうそう、わかります、わかります。
要はソースがパブリックってことでしょ。
そうですね。
ってことはこう飛沫が山のようにこう溶け込んでいるソースじゃないですか。
うん、
で他のほらいろんなお店も大体ほらお客が使い終わったら一旦回収するけれど、
うん、
一旦こうザルかなんかで要するにこしてるだけじゃないですか。
あ、
そのね、でそれをまたまた戻ってくるわけでしょ。
なんか
素晴らしいリサイクルですよ。で俺あれが嫌で、
やっぱ好きじゃないですね、そういうのはね。
だから私はもう串カツ屋に入ると、うん、もう運を言わせず醤油で食ってますからね。醤油かけてこう、
それが一番いいと思うんですけどね。
私はともかくああいう揚げ物を醤油で食べるというのを推進する協議会の自称会長をやっておりますんで、とんかつでも何でも醤油をかけるのが好きなので、天ぷらでさえ醤油かけて食いますから、 天つゆはあんま好きじゃないんですよ。
ああ、ベチャっとなるから。
だから天つゆって中途半端な味がするでしょ、なんか。ああ。なんか生地上品に。ね、それだったらまだ、まだあの抹茶塩でもかけて食うのがまだまだね。
まあね、そうですね。
でも抹茶塩をいちいちつけて食うのもなんかめんどくさい。で上から醤油をダラッとかけるのが一番いいというですね。
そう
だね。本当に私は醤油メーカーの味方です。はい。ということでございます。
で、基本、前回というか、おととい行った、店は、全て初体験でしたね。
あ、そうですか。
はい。
結局サイゼリアがダメだったんで入ったのはそば居酒屋ウエストだったんですけど、
はい、
かつては FMC 御用達と言われていた毎晩のようにみんなが繰り出していた店ですよ。
あそこでその話を聞いてました。
あ、そうですか。で、久しぶりに来ましたね。まあメニューもだいぶ変わってましたけど、でまあ安いですからね、あそこはね、もともとは。今はなんかちょっとそれなりの普通の、なんか他の居酒屋とあんま変わんないぐらいかなっていう感じはするようになりましたけど、それで立花さんが帰って
帰りましたね。
で、まあもうちょっと時間がまだ早いっていうんで
8時ぐらいですかね、まだね。
でその後行ったのがスリランカというですね。でまあこれはね、写真を撮って、うちの SNS に上げて、で、誰かに、いいだろうっていう羨ましいだろうっていうようなことをこう言わせたい、意図が働いていましたね。それはもうね、首都圏の花岡にこう軸足を持っていくわけですけど、でこうスリランカのヌードルカリーを、ランチのと違って夜のはちょっといい、ちょっと具が違うんで、
で
それを写真撮って、あげたところ、案の定すぐ釣れたという、すぐにスタンプ攻撃をかけておりましたね、花岡
やっぱ、向こう都会にもないんですね。
いや、スリランカ料理とかなんとかっていうのはありますよ、もちろん、それは大阪でも首都圏でも、ただその熊本のスリランカというお店の系統のあそこが出しているそのカレーの流儀というかデザインというか あれは多分今のところ九州だけだと思います。関西のそのスリランカ系のカレー屋さんとかのいろいろネットとかで調べましたけど、やっぱ違います。全然違うデザインというか盛り付けとかが。
ヌードルカリー自体はあるんですか？
ほぼない。
あ、それもない。
あったとしても全然違うものだったりとか。
そうなんだ。
例えば私が時々お邪魔している大阪のコロンビア8っていうカレー屋さんでも、ヌードルカリーってあるんですけど、まあ、そこはスリランカとかそういうの系統じゃないんですけど、でもその使ってるその麺はどちらかというと何ちょっとラーメンに寄せたような感じの麺で、で、で本当にこうさらっとしたカレーのソースがこうかかっていてっていう感じのやつなんで、やっぱちょっと別物ですよ。でこうネギが青ネギがドバーっと
、もう全然違うな。
全然違う。でそれそれでまた美味しいんですけど、でスリランカのやつはそのヌードルといってもビーフンですよね。で要するに野菜とか普通に味付けして、要するにいわゆる焼きビーフンじゃないですか。焼きビーフンにそのね、ココナッツミルクの系統のカレーですよね。で、チキンとジャガイモとっていう感じの具がこういると、
ね、具材はシンプルなんですよね、
というやつですけどね。まあまあ久しぶりに私も堪能いたしました。
いつぐらい、
1年以上ですよ。
あ、そうか。もう何回もこっちに来てはいるけど行ってはないです。
行ってないと思うんですけどね。多分行ってないです。
いや、以前から知ってたんですけど、その、ま、結構名前出るじゃないですか、うちでスリランカって。で皆さんすげえ、特に花岡さんずっとほぼほぼ毎日のように行ってたから
中毒ですから彼は。もうほぼ毎日食って、店で、もう、店の中入ると同時にもうメニューがもう、
出てくる
って。いや、もうそういう人ですから。
ええ、すげえな。いや、まあ、気になってたんで行きたいなと思ってたんですけど。
あ
まあ、あんまりそう、 辛いものがあんまりそこ、すんなり好きじゃない、好きじゃないっていうかあんまり得意じゃないんで
逆にあの上田君の得意な料理を探す方が難しいですけどね、
まあ、でも食べられないぐらいの辛さじゃないんですけど、あれが基本の、あれよりも辛くなるんですか？
あの辛さ調整すれば辛くなると思いますけど、まあ、あれが標準、あそこのお店の標準っていうことですね。
いや美味しかったですね、やっぱ。
ああそうですか、うん、あじゃあぜひまた昼はあのランチだとお得ですから、
あれに、
あれにサラダ と、アイスクリームと、あのアイスティーがついてます。でいくらかな、今ちょっと値段はっきり しませんけど、800円とか900円とかそんなもんじゃないですか、多分。
安いですよ ね、 やっぱね、
安いです。だからまあ非常に昼も人気です、はい、
スリランカって何店舗ぐらいあるんでしたっけ？
あそこの系統のやつは多分熊本市内は2店舗だと思うんですよね。なんだっけ、白身町通りとで、うん、あそこの三年坂、で似た感じの店はいくつかありますよ。そのにあの、のあそこで修行してっていうのはありますけどね。
いや店がどこにあるかすらも分かってなかったんですけど、たまにあの三年坂の地点は行くんですけど、たまにっていうか、まあ、街中行った時は時間潰しとかに行くんですけど、あんな近くにあったんですね。
まあまあそうですね、あそこが2店舗目ですよ。というい
や、非常に楽しいお時間だったんで。あ
そうか、
はい、久しぶりにこう街中で飲んだで、非常に面白かったですね。
ああ私も早くあの大阪で、街中で飲みたいと。
もう空いてるんでしょ
うか？空いてるっていうか、もうこの今この放送してるこの時期はどうなってるか分かんないですけどね。また第2波がどうなってるか分からないですけどね楽しみですけどね、どうなってる、
またクローズとかいう話にな
まあまあ世の中怖がりすぎなんですけどね、
まあね、何も気にせず生活できるようになると一番いいんですけどね。
はい、
はい、それでは明日は誰の誕生日何の日のコーナーです。明日、6月23日生まれの有名人の方々です。1968年生まれミュージシャン、ビギンの上地仁さん。1979年生まれ活動弁士の坂本雷光さん。1985年生まれミュージシャンのシシド・カフカさんです。おめでとうございます。明日は慰霊の日。1945年のこの日、第二次大戦の沖縄における組織的戦闘が終結しました。80日に及ぶ地上戦で住民を中心におよそ20万人もの犠牲を出しましたと。まあ、いろんな自粛のせいで、ね、こう街中も、だいぶ廃れてる感じが、まあ、久しぶりに行ってあったんで、まあ、何事もないような日常生活が送れるようになるといいと思います。それでは明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。また来週。